はい、こんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、本日は、先日お話をさせていただいたシリーズ回3回の、補足のおまけ回になります。軽くおさらいをさせていただくと、前回の3回ではですね、AI で 2D のイメージを作って、そこから 3D のモデルを起こしまして、最後にアニメーションをつけるということをしました。でその中で、最後にミキサモという、Adobe が運営するサイトを使ったんですけれども、その 3D モデルをアップロードした際にテクスチャーが、うまくこう反映されないという問題があったので、その点について、僕はどのように解決しているかということをお話をしたいと思います。まず用意していただくものは、2回目の、トークでお話をさせていただいた、ロダンからダウンロードしたファイルですね。こちらの中には FBX ファイルの他に5種類の PNG 画像が入っているかと思います。それと3回目で作ったアニメーションをくっつけた状態の FBX を用意してください。なので FBX ファイルは2つ手に入るはずなんですけれども、このアニメーション付きの方をブレンダーで読み込みます。ブレンダーを開いた後、ファイルからインポートで FBX ファイルを選んで、このアニメーション付きのものを読み込みます。すると 3D ビューポートにそのオブジェクトが表示されるかと思います。そして、このオブジェクトを選択した状態で、シェーダーエディターを開かないといけないんですけれども、これは上部一番左側にですね、通常であれば 3D ビューポートが選ばれているドロップダウンがあるんですけれども、そこからドロップダウン選択でシェーダーエディターというのを開きます。するとですね、最初は何もない空の状態だと思うんですけれども、その右、もう少し右の方にですね、ユーズノードというチェックボックスを入れるところがあるので、ここにチェックを入れて、さらにもう少し右にプラスニューという、ボタンがあると思うので、そこにもチェックを入れます。すると、最新のブレンダーを使っていらっしゃる方であれば、自動でプリンシパル BSDF とそれに紐づいたマテリアルアウトプットというノードが表示されるはずです。はい、でここに、先ほど、2回目でダウンロードした5つの、PNG 画像を貼り付けていきます。まずこの段階で、シフト A を押すとですね、新たなポップアップが表示されるので、そこからイメージテクスチャーを選択してください。すると、プラスニューっていうのとオープンというのがあると思うんですけれども、ここで、オープンを開いて、それぞれ先ほどの PNG 画像を選択していきます。はい、で、この5つの画像ですね、プリンシパル BSDF の上から、順番に、全部じゃないんですけれどもリンクしていくので順番にお話ししていきたいと思います。1つ目は、ベースカラーにつなぐものですが、テクスチャーディフューズというものをつないでください。これは本当に一番ベースとなる、テクスチャーの、色付きの画像で光沢などがないものです。そして2つ目メタリックですね。これもメタリックの PNG を選択してつないでください。3つ目ラフネス、これも、テクスチャーラフネス PNG というものをつないでください。その次の IOR というのは、これは屈折率、ガラスなどのですね、水とかガラスとかの屈折率なので、ここはスキップして構いません。その下のアルファという透明度を選ぶところがあるんですが、これはテクスチャー PBR という、ものをつないでください。そして最後に、ノーマルなんですけれども、ここがちょっと一手間必要でして、このノーマルと、ノーマルのイメージのノードの間に一つ追加でノードを入れます。それは先ほどの、検索と同じやり方でシフト A を押した後にノーマルマップと検索すると、 新たなノードが出てくると思うので、その画像のですね、カラーの、まあちょぼっとそのドットがあるんですけれども、そこから線を引っ張ってノーマルマップのカラーにつなげます。そしてそのノーマルマップの右側にあるノーマルというところからプリンシパル BSDF のノーマルに接続をします。これで全てプロバイドされた画像が反映されるはずです。この画像をですね、コミュニティの方にもスクリーンショットを貼っておきますし、ノートの方にもですね、この同じ内容の記事を書いて貼っておくので、そこでも確認していただくことができるかと思います。今回はボンをつけるところまでの説明となるんですけれども、この後そのブレンダーで、画像を書き出したい、アニメーションを書き出したいという方のためには、ためになるような YouTube の、リンクも一応説明欄に貼っておくので、詳しい設定などはそちらをご確認ください。はい、ということでですね、ちょっと今回は専門的でなかなか言葉だけだと伝わりづらいかもしれませんが、テクスチャー貼らないとやっぱり作った感がないので大事なのかなと思うので補足会としてお話をさせていただきました。はい、ということでですね、今回の内容が役に立った、面白かったということであれば、ぜひ画面下のいいね、もしくはフォローしていただけると嬉しいです。今後配信などの際に、連絡が来るかと思いますので、逃さずお聞きいただくことが可能です。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。感想などももしありましたらコメント欄に書き込んでみてください。最後におまけトークになります。先ほどもちょっとお話ししたんですが、僕は同じ内容を、この音声の内容を、元にですね、ノートにも掲載をしています。それはAI でですね、その音声データを文字に起こしてもらって、その内容を、その後は自分でちょっと、精査が必要なんですけれども、整えて画像などを貼って、それで投稿しているっていうことにしてます。クロードを使うと、クロードという AI ツールを使うと結構簡単にできるので、非常に重宝してまして、先日ですね、チャット GPT からクロードの方にサブスクリプションを切り替えました。本当に楽しい、面白いツールが、いろいろと興味深いツールがたくさん出てきているので、また別の用途があれば、またクロードから別のツールを試すっていうこともあると思うんですけれども、ひとまず最近はクロードを楽しんでいます。はい、ということでですね、本日もお聞きくださりどうもありがとうございました。また次回のトークでお話しします。ではまた。